こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大曽の提供でお送りします。この時間、ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作りのこだわりなどいろいろ伺っております。今月のゲストは神戸市北区道場町にいらっしゃいます上野剛さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日早くからありがとうございました。まずはですね、上野さんが生産されていらっしゃるお野菜、どんなものがあるのか、一年中をこうちょっと思い出していただいてお聞かせください。
はい、わかりました。夏場は、ナスを作ってまして、主にそれでだいたい時間が取られてしまうんで、
そうなんですね。お茄子は普通のお茄子ですか？
千両茄子という
千両、
千両、普通一般の、
千両茄子というお茄子、
それをね、部会に入って、出荷してまして、
部会があるんですね。
あとは米はもちろん作ってるんですけども、夏はそんな感じで、それ時間が取られますんで、
お米やっぱりね、時間かかりますね、そうなんですね、そしてあとは、
秋冬になってきますと、この、キャベツとか白菜とか、メインは冬に北新ネギを作ってるぞということなんです。
北新ネギがメインに、
そうですね、冬場のメインですね。
そうですか。それぞれね、生産される時のちょっとこだわりなんかお伺いしたいと思うんですけど。
そうですね、ナスは、水が必要なんで、
ほとんどがあれ水分なんですよね、おナスってね。
それなんで、水の出し入れといいますか、それに、ちょっと気を使ってますね。
それは普通の天候の雨に任すわけではないんですか、
そうですね、近年、雨がなかなか降らんもんですから、
降るとね、もうなんか、被害に遭うぐらい降ったり、で降らないって言ったらずっと降らないということで、
夏場はもう7月8月も全然降らない感じなんで、溝から水路からね、水を切って溜めてる感じですね。
なるほど、そういう手入れが必要なんですね。それ以外には何かこうこだわってらっしゃるポイント、
こだわりですか、
先ほどちょっとファームサーカスの担当の方にお伺いしたら、白菜がとにかく今年はなかなか大変だったのに、とっても綺麗な白菜を出荷してくださったと伺ったんですが、これはどういうこだわりがあるんですか？
どうしたですかね、種まきの時期とか、
種まきの時期によってなんかこう巻き方がちゃんといかないというのは、以前別の方にちょっとインタビューさせていただいたら伺ったんですけど、それがとっても不思議なんですけど、
だいたい植物は、温度か、日照時間とかで、
温度と日照時間
とかで、白菜やったら巻いたり、花がついたりする感じなんですけども、
ちゃんとそういう恵みをもらったら、きちんとなってくれるわけですね。
その時期に合わせて種まきをしなければいけないんですけどもね、
白菜はいつ頃巻かれたんですか？
白菜、今年の白菜は、どうですかね、種まきは農協さんで、苗を購入したやつなんで、ですけど、9月の、上旬ぐらいに、定植というか、その苗を植え付けたんですけども、
じゃあもう苗になってる状態で、これもやっぱり時期がちゃんと9月にその植え付けないと巻いてくれないんですか？あれ巻かないっていうのはハボタンみたいに広がるんですか？
そうですね。
そうなるとうまみもないわけですか？食べられることは
食べられるとは食べられるんですけどね、やっぱりこの中の 柔らかい葉っぱが、
そうですね、芯が美味しいですからね、
まあ、緑、全部緑の葉っぱになって外、全部外葉みたいな感じですからね、
全部が、うん、つまり硬いですし、
ちょっとくしゃくしゃした感じになりますね、白菜でしたら、
甘みも少ないという、そうですね、あ、そういうことになるので巻く時期が大事と、それでさっきちょっと伺ったら、打ち合わせで伺ったら白菜もいろんな品種がある、これはどんなふうに分かれるんですか。なんか一見普通の白菜なんですけど品種というのは、
まあ、品種という、まあ、大体種類は、まあ、たくさんあるんですけども、大体その、早い早生タイプとか、
はい、
まあ、中手、
はい、
送ってといって、まあ、だんだんこの収穫前の日数が、
はい、
なんですかね、変わってくるといいますか、
種にそういうのは表示してあるんですか、あ、そうなんですか。
大体数字で書いてあるのが多いですね。
こう育てやすいのは何日ぐらいなんですか。
まあ、早い方が、
あ、やっぱり、まあ、
いいんですけど、
家庭菜園でもできますか、
ま
あ、
はい、
あ、そうですか。じゃあなるべく早く、
まあ、早いのは、でも農家的にはその時期的なものがあるんですけど、
それはありますね、まあ、出荷することに対してね、まあ、
育てやすいったらどうでしょうかね、まあ、中手ぐらいの方がいいですかね。
中手ぐらいの方が家庭菜園で、
そうですね、
するには良さそうだと。そうなんですね、は
い、まあ、夏は暑い時期になったら病害虫がね出ますから、
そうですね、その対策がねなかなかできないので、白菜はそのようにで、その特別に綺麗という、その綺麗というのはどうやって、
いや、としてはそんな、ね、特別になんかしたというふうな、
ご自身では思ってないですけどね、はい、あ、そうですか、まあ、もちろん皆さんもそうですけど愛情を込めて作られて、まあ、
それなりにということですけども、
はいはい、そうなんですね、ありがとうございます。あと、そしたらキャベツと北新ネギがありますけど、このあたりも生産されるポイントなどちょっと伺っていいですか。
そうですね、まあ、キャベツもいろいろ白菜と同じ感じで、ね、早いやつから遅いやつまでいろいろありますけども、
は
い、
ニュースで聞いたら今年結構キャベツは大変だったみたいですね、暑さで。あ、
そう、夏場、ね、キャベツとか白菜は暑さに弱いもんですからね。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、かといってあまり遅く植えたりすると、その時期、その品種の、ね、はい、時期があって、まあ、なかなかキャベツも大きくならない。
大きくならない、ね、巻くことを巻くんですか。
小さい、ほんまの、ね、小さいままで終わってしまう感じですね、
はい、あ、そう、大きくならない、
ならないですね。だいたい早いやつは、ある程度暑さには強いんですけども、まあ、急に気候が、ね、寒くなったりすると、はい、そこから巻いてこなくなったり、逆に寒いタイプのやつは寒くなってきても、まあ、大きくなるんで、まあ品種選びが大変ですね。
すごく素人 の、 単純なちょっと質問をお伺いしたいんですけど、キャベツでも白菜でも大きくなるっていうのは中にどんどん育っていくんですか、外葉がいつまでもずっと外の葉のまま、
ね、
実のなり方としては、
だいたい 内側からこう大きくなるんですけども、
内側にどんどんできてくる、
そう、新しいのができて、はい、まあ、外もそれに従って大きくなっていくんですけどもね。
あ、それも一緒に大きい、そうですね、そうしないと育たないですからね、
そう、
ま
あ、それで春先になってくると、中から、芽が出て、はじけたりするんですね。
弾けてくる、はい、あ、そういう育ち方をするものなんですね、いや、確かに不思議だなと思いながらで、白菜なんかは家で買って帰って、特にこう半分でスーパーなんかで買ってたら、中がこうもこっとこう起きてくる、
そうです
ね、あれが育ってることなのかなとちょっと思ったんですけど、
まあ、野菜をね、切っても生きてるんで、
ね、そうですね、
だって切り口が盛り上がったりするのも、まあ、切られても成長してるというか、
そうですね、そこに成長点かなんかがあるでしょうかね、わかりました、ありがとうございます。後ほどちょっと北新ネギのことはしっかりお伺いしたいと思いますがこうやっぱり収穫までに気を使われることっていうのは、まあ、いろいろあると思いますけども、
やっぱり最近ですと、暑さに、ね、よって、
はい、
いろんな害虫とか、病気が発生しますんで、まあ、できるだけ早くその処置っていうんですかね、
はい、
まあ、 の薬をかけたり、
はい、
まあどうですね、主にそうですけどね、はい、
さっきも伺ったようにやっぱり水も、
ね、水もまあそうですね、
はい、冬場はどうですか。
冬場は逆にもう、うん、そんなに何もしなくても、うん、
はい、あの寒ければ寒いほど白菜とか美味しくなるって、ね、よく伺いますけども、
だって冬場のものは、寒くなってきて、
はい、
まあ、植物でが凍らないように、
はい、
するために糖度を蓄えて、
聞いたことあります、そうなんですね、
で甘くなって美味しくなってくるという感じなんで、
じゃあこの寒いというのはお野菜にとっては私たちがいただく上ではとっても美味しくなる時期だと、
そうですね、
ということで、はい、そこで出てくるのが北新ネギなんですよね、これが、もう一度改めて前回もお伺いしてるんですけども、北新ネギの特徴を教えてください。
まあ、北新ネギは、はい、まあ、どうですかね、太ネギということなんですけども、はい、一般的にあのネギと言いますと先っちょ、
はい、
なんか切って売ってあるじゃないですか。
あ、そうです、ね、あの緑のところ、はい、
まあ、北新ネギは、葉っぱも美味しくいただけるんで、
はい、柔らかいということですね、はい、これは何よりですよね、あのたまにこう全部で売ってても結局青いとこ使いたいけど硬いんですよ ね、
そうですね、
一生懸命こう細かく切ってもなんかあの煮ても口にこう残るというか、うん、でも北新ネギは柔らかい、はい、
もう丸ごと全部食べられるということ、
丸ごと全部捨てるところはないという、はいはい、で白いところの長さが何センチ以上ないとあの北新ネギって言わないって何かありましたね。
あ、そうですね、
はい、
白い部分が、20センチ以上ですと、
はい、
まあ、2本入りで、
はい、
あの出荷できるんです、
はい、
そして1本で出荷しようと思ったら30センチ
あそういう、はい、そうなんですか。でも30センチも白いところがあったらすごいお得くなりますね。
そうそう、30センチの串に行くと本当に立派な感じで、はい、
でこれは白いところを育てるということはそこにこう日が当たらないようにするんです。
そうです ね、
ね、
まあ、あの土を寄せていって、
はい、
あの白い部分をどんどんどんどんちょっとずつ伸ばしていく感じなんですけどね、
ということはものすごく手がかかってるということですね。
そうですね、まあ、9月ぐらいから3回か4回ぐら
い
ちょっとずつ土寄せをしていくんですけどね、
はい、そうやって育てていった北新ネギの美味しい食べ方はいかがでしょうか。上野さんのご自宅ではどんな感じですか。
まあ、まあ、北新ネギの品種っていうんですかね、その品種はもともと鍋ちゃんネギとかいう品種なんで、
あ、鍋ちゃんネギ、はい、ということはその言葉通りお鍋ですか。
まあ、お鍋にしてもらうのが今一番おいしいとは思うんですけども、まあ、それ以外にも、
はい、
まあ、焼いてもらったり
焼くというのは、はい、
まあ、適当な大きさに切っていただいて、はい、まあ、それも、あの、まあ、焼くというか炒めるというですかね。
まあ、中までちゃんと火は通りますか、
はい、
炒めて
ある程度、
はい、
ちょっとしっかり炒めてもらって、
はい、
そしたら葉っぱも刻んで一緒に炒めてもらう、
はい、ね、
食べますんで、はい、
真ん中にこうなんていうんですかね、塊というか あれが美味しいですよね。
そうですね、
あれはもうあのこの時期からすでにもう入ってますか。
そうですね、あの、寒くなってきますとやっぱり、うん、あの糖度をどんどん蓄えてきますんで、まあ、それが甘さとかいう美味しさの、まあ、塊なんですね。
で、あのとろっとした、あの美味しさは、緑のところに多いんですか。切った時に出てくるのがもったいないなと思っていつもあの別のところのは硬いけどとろみが出てくる、うん、これどうやってお料理に使いたいな、どうしようかなと思うけど、北新ネギはちゃんと食べられるので、
はい、
あれは緑の部分の旨味っていうことですか。
そうですね、葉っぱの部分ですね、
まあ、
下の部分はどっちかというとピッチリこう密着してるんで、
はい、
そこにはなかなか、は
い、そこにもあるけれど、密着してるからそんなに切っても出てこない。
そうですね、
あ、そうなんですね、わかりました。やっぱりお鍋が一番で全部いただけるのでね。
そうですね、
その切ったものも、
まあ、何でしたらあの、適当な大きさに切っていただいて、天ぷらとかにして食べて
る。天ぷら、はい、なるほどね、そうですね、 どれが一番お好きですか、上野さんは。
やっぱりいつも鍋でよく食べてますので、
はい、
まあ、お手軽で
ね、
美味しくいただけますんで。
本当そうですね。ぜひ皆さんも、もう今あの出荷されてますので、ぜひお越しいただいて、上野さん の、 こうあの生産されたものには上野さんお名前がついてるんですか。
はい、一応皆さんあの出荷者は名前が書いてあるんで、
はい、はい、分かりました。ぜひ皆さん、あの北新ネギもたくさん出荷されてますので、お求めいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
また
次回もよろしくお願いいたします。
はい、どうも。
お話をお伺いしましたのは、神戸市北区道場町にお住まいの上野武さんでした。この時間、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。